おはようございます。私は青鳥の家本部講師の吉松俊明です。第3回目の本日は、青鳥の家創始者谷口正治先生の著書、審判幸福を招く365章テキストに、幸福はどのようにして得られるかというテーマで話をさせていただきます。人間の誰もが幸福になりたいという願いを持っています。でも幸福って一体何？と聞かれると、戸惑ってしまうのではないのでしょうか。それではどういう場合に幸せを感じるかを具体的に考えてみると、褒められた時や欲しいものが手に入った時など喜びますね。そう考えると、自分の願いが叶えられる時と言って良さそうです。例えば今、カレーが食べたいと思う人に、カレーを出してあげたら、喜んで食べますね。いやありがたい、食べたかったんだよな、とウキウキした気分になるかもしれません。しかし、食べ終わったらどうでしょうか。ごちそうさまでした、ありがとうございます。という人もいれば、食べ過ぎた人なんかは、どうして止めてくれなかったの、と文句を言うかもしれません。物を与えてもらう幸福とは、一時的で、受け取り方も様々です。確かに、犬や猫にとっては、食欲や性欲、睡眠欲など、生きていく上での肉体の欲望を満たすことが幸せなのかもしれません。しかし人間は違いますね。食欲を考えてみても、いくら美味しいものを食べても、それは美味しいわけですから、それなりに嬉しいのは確かです。しかし、それだけのものではないでしょうか。性欲、睡眠欲も同じようなものですね。つまり、肉体の欲望満足だけでは、本当の幸福感は得られない。それらの欲は、人間においては本当の願いではないと言えそうです。では、本当の幸福感は、どのようにして得られるのでしょうか。ここで本日のテキストであります、青鳥の家創始者、谷口正治先生の著書、審判幸福を招く365章の84ページ、本当の幸福は心の平和より来たるを朗読いたします。幸福は常に内より来たる。外に100万の富があろうとも、心の中に平和なければ何の幸福ぞや。外に何の富がなくとも、心に平和ありて、人を愛することができるとき、それが本当の幸福なのである。心の中の平和は、神との一体感によって得られるのである。神は我々が離れたと思っているときにも、決して離れてはいないのである。ただ、自己に宿る神の声をわざと聞かず、肉体の声のみに耳を傾けているとき、最初は楽しいように感じられていても、それは神から遠ざかるから、結局寂しくなってくるのである。朗読終わります。このように説かれておりますように、本当の幸福とは、大金や地位や名誉を手に入れたといった外的条件に左右されるものではなく、その人自身の心の安定した状態、それは平和で愛に満たされているといった神なる心の状態を指すのです。それではその心の状態を得るにはどうしたらよいでしょうか。それには自分自身が神の子で完全円満であることを信念としてしっかりと持つことが大切となってきます。青鳥の家では、肉体を本当の人間が、この地球という天体で生活するために、まとっている宇宙服のようなものであると考えます。その肉体という宇宙服をまとっている、目に見えない存在が本当の人間であり、それは完全円満で、全一元の素晴らしい存在である神の子と表現しています。神の子であるということを自覚するとは、今この身このまま完全円満であると思える自分になるということです。 これは肉体のことを言っているのではなく、目に見えない霊的な存在として、すでに完全であるという自覚を持つということです。例えば仮に現象的には、貧乏でお金に困っている人がいるとしても、そのことを気にしてくよくよするのではなく、本当は神の世界において、すでに裕福なんだけれども、その裕福な姿が形の世界に現れてくる過程として、今仮に貧乏な姿を表しているに過ぎないのである。必ず良くなっていく、という自信を持って、明るく堂々と生活をしていく中で、自然と現実に裕福になってくることにつながってくるのです。このように自分自身が素晴らしい神の子であるということがわかれば、こんなに嬉しいことはないですね。そうなのです。私たちは自分自身が完全円満な神そのものであるということを自覚することが本当の幸福であると言えるのです。では神の子の自覚を得るにはどのようにすればよいでしょうか。そのキーワードとなるのは感謝の心です。ここで本日のテキストであります成長の家創始者谷口正治先生の著書審判幸福を招く365章の228ページ天地万物に感謝せよを朗読いたします。人生が退屈であったり無意義に見えたりするのはその人の愛が乏しいからである。愛して何事でも愛のために行うならば自然と歓喜が湧いてきて退屈であったり無意義に感じられたりするはずはないのである。仕事が退屈なのは、その仕事を経済的理由で、自分の労力を切り売りするような気持ちでするからである。神様、あなたの愛をこの仕事を通して実現させていただきます。ありがとうございます。と感謝しながら仕事をするならば、決して仕事は退屈な重荷となってこないのである。利己主義のところに、真の喜びは湧いてくるはずはない。神の愛を実現するところにのみ、真の喜びは湧いてくるのである。朗読終わります。例えば私は、東京都調布市にある、成長の家本部錬成道場において、普段の業務の中の一つに、パソコンの入力作業というものがあります。それはただ名前、住所を入力するだけの単調な作業です。しかし私はありがとうございます、ありがとうございますと感謝の念を込めて真剣に祈りながら入力作業をします。この人がますます幸せになりますようにと念じながら入力をしていると、これは入力作業というよりも相手に愛の想念を伝える愛用であると言えます。集中して行っていますから、入力も早くなります。何かをやらされているなんて気持ちは全くありません。一つの喜びであると感じています。こういう気持ちで仕事に取り組むと、間違いもなく、また早く業務を終えることができ、残りの時間を真理の勉強や聖教特需に使うことができるのです。聖教とは成長の家のお経のことで、特需とはお経を読むことです。私たちは完全円満な神の子でありますから、何をするにしても感謝の思いを表現することによって、自分自身の喜びとして感じることができるのです。ここに勤務する前のことです。もう15年ぐらい前になりますが、当時の私は、学生でしたが、大学へも行かず目的を見失い、アルバイトをしながら、ぶらぶらと過ごす毎日を送っていました。親にお金を出してもらっていながら、学校に行っていないことに対する自責の念はあるのですが、行くことができず、自分を責めてばかりの悪循環に陥っているさなか、どうにもならなくなって錬成会へ参加したのです。錬成会とは合宿して成長の家の教えを学び実践する集いです。 錬成会を受けましたが、私は正直まだ自分に自信が持てず、錬成道場に住み込んで、寝食を共にして、成長の家の身教えを学ぶ研修生となりました。研修生になった当初の私は、休憩している時間が怖くて仕方がなかったのです。ぼーっとしていると、その隙に自分を責める気持ちが起こって、止まらなくなり、どうしようもなくなっていました。人間追い詰められて、どうしようもない時というのは、大変辛いのですが、自分はそのような状況だったからこそ、言われたことを素直に、行ずることができたのだと思います。研修生で実践したのは、感謝を言葉を使って表現することでした。庭の草取りや食堂での食器洗い、掃除などを行いながら、常にありがとうございます、ありがとうございますと、感謝の言葉を繰り返し唱えたのです。錬成会では感謝の言葉を常に出し、心の奥底まで浸透させる感謝商業を実践しています。そのような生活がしばらく続いたある日のことでした。自分は素晴らしい飼いの子なんだ、と自然と思えてきたのです。それまでの嫌な自分を許すことができ、飼いの子である本当の自分の素晴らしさに気づき始めたのだと思います。ありがたいなという感謝の思いに満ちた心地よい瞬間でした。そうだ、私は目に見える世界では親に迷惑をかけてきたのは事実なのですが、本当の私は未だかつてどんな間違いをしたこともないし、失敗したこともない、完全円満な神の子であるのだ、という自覚をできるようになりました。両親に対しても感謝の思いを持てるようになってきました。そうすると道が開けてきました。しばらくの間研修生を続けていましたが、大学を卒業し、しばらく経ってから、現在私がおります、成長の家本部錬成道場に残って、頑張ってみないか、という話をいただきました。そして現在に至っているというわけであります。私は感謝の言葉を使いましたが、成長の家では言葉に力があると考えます。本日のテキストではありませんが、成長の家総裁谷口正信先生の著書、日々の祈り211ページから朗読いたします。神様、私は神の子であります。神の子は神様の作られた実在世界にあるものを言葉の力によって表現することに喜びを感じます。それが言葉の力の正しい使い方です。言葉とは心、空、意の三語を指します。体によって、口によって、思いによって心を表現することです。一回の行為では言葉の力は小さくとも、それが同方向に繰り返されることで、行は業となって大きな力を発揮します。良い行為、良い言葉、良い想念を繰り返して表現することによって、善行は善行となって、私の運命を形成します。その逆に、悪い行為、悪い言葉、悪い想念を繰り返せば、悪業の力を強め、悪い運命を形成することになります。朗読終わります。言葉を使うことによって、運命を作ることができるのです。私にとって錬成会は、その練習をする機会だったのです。もし、今お困りの方がいらっしゃいましたら、錬成会に参加することをお勧めします。日常の生活から少しの間離れて、真理の勉強に励む時間は、長い人生において尊い時間だと思います。錬成会では、真理の講話を聞いたり、成長の上の独特の座禅的瞑想法である、深層観や成長の上のお経、そして聖典などを読むこと、また親切な行いをする愛行といった成長の家でいう三生行、 3つの正しい行いと書きます。参照行を実践したり、嬉しい時もそうでない時にも、ほがらかに笑って生きることができるよう実践する、笑いの練習などが行われています。実践することによって初めて、私たちの心が本物の自分に気づき始めるのだと思います。たとえ自分が神の子であると知っていても、知っているだけではようにならないですね。例えばご飯がここにあると知っているだけでは、実際のようをなさないでしょう。食べてみて初めてお腹の足しになるのです。毎日のご飯を食べるような気楽な気持ちで、練成会に参加してみたらいいと思います。必ず自分の実感として、神の子の自覚が湧いてきます。練成会に来られる方々の中には、お年を召された方で、初めて成長の家の教えに触れられる方もいらっしゃいます。その人それぞれにふさわしい真理の触れる時期、目覚めの時期があり、それは真言であると感じさせてもらっています。そのためには教えの通り、自分は神の子と言える素晴らしい存在であるという神の子の自覚を得るのが一番ですが、それも日常の生活に言葉の力を使って感謝の思いを表現していく中で、自然とあなたにとって最もふさわしい時期に神の子の自覚を得ることができます。それはあなたがすでに素晴らしい神の子であるからです。本日一日の皆様のお幸せをお祈りさせていただきます。時間になりましたので、私の話を終わらせていただきます。